今日は男女共同参画推進課松井博之さんにスタジオにお越しいただきまして、性的マイノリティについてお話を伺います。松井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、資生ニュースの3月25日号一面に大きく取り上げられていた話題ですよね。
はい、はい、
そこを見ながら今ちょっとお話を伺いたいんですが、まずあのアルファベットが出てきます。はい、その説明からお願いしたいんですが、はい、LGBTQ というのは何でしょうか。
はい、レズビアン、女性を好きになる女性、ゲイ、男性を好きになる男性、
はい、
バイセクシュアル、男女どちらも好きになる人、トランスジェンダー、出生時の性別と異なる性別を生きる人、もしくは生きたい人、
はい、
Q がクエスチョニング、性的指向や性自認がわからない人や決めたくない人などのことの頭文字を組み合わせた造語です。
はい、
性的マイノリティと呼ばれることもあります。
はい、
レズ、バイと略したり、ホモ、オカマ、オネと呼ぶことは侮辱するような表現につながりますので、言わないように注意をしてください。
なるほど、わかりました。であの LGBTQ ということなんですが、 LGBT という4文字での表現をこれまでよく聞いていたんですが、 Q というのも入るんですね。はい、これはどれぐらい前からですかね。
そうですね、あの感覚にはなるんですけれども、だいたいまあここ2、3年ぐらいから多くなってきまして、
はい、
自治体によって Q、をつけたりつけなかったりですとか、あの啓発の仕方が少し異なってまいります。
あ、なるほど、そういうことですね。だってもう当てはまらない人は世の中にたくさんいらっしゃるってことですね。
そうですね、はい、
はい、でそれともう一つ資生ニュースにも出ていたんですが、SOGI という言葉、これは何ですか。
はい、SOGI と書いてソジというふうに読みます。
はい、
ソギ、はい、ソギというふうに読む場合もあります。
あ、なるほど、はい、
はい、これは SO の部分ですね。
はい、
性的指向、セクシャルオリエンテーションの頭文字と、
はい、
性自認、ジェンダーアイデンティティの頭文字GI を組み合わせた造語です。
あ、なるほど、はい、
性的指向というのはどのような性別の人を好きになるかということで、同性を好きになるということも性的指向の一つですし、異性を好きになることも性的指向の一つです。
はい、
で、先ほど少しお話した性自認につきましては、
はい、
自分が男性か女性か、それともよくわからないのか、決めていないのか、うん、自分の性別をどう認識しているかということです。
はい、
ソジは、誰もが多様な性を生きる一人だということを表す言葉です。
なるほど、そういうことなんですよね。自分もその中に入っている一人なんですもんね。
はい、
はい、で、まあ、あの世間的にもよく知られてくるようになったとはいえ、やはり困ってらっしゃる方は多いってことですよね。
はい、
あのどういうところで困ってらっしゃるんですかね。
の困っていることも一人一人の異なりまして多種多様ですので、
はい、
一概には言えないんですけれども、例えば職場や仲間内の会話で、あの人ゲイだとかレズだとか、あの同性愛をからかうことについて傷ついたり、トランスジェンダーの方については学校の制服の性別分けで困っているような場合があります。
はい、
はい、またあのアウティングといって本人の承諾なく本人が公表していない性的指向や性自認を第三者に言う被害を受けることもあります。
はい、
これは例えば信用している友達に自分はゲイだというふうに打ち明けたことについて、その打ち明けられた友達が本人の承諾なく勝手に他の人に言ってしまう行為のことを言います。
アウティング、はい、
でこのアウティングにつきましては重大な人権侵害につながりますので、うん、絶対にしないように注意していただきたいと思います。
そうですよね、これはもう性的指向だけじゃない問題ですよね。人としての、ね、問題ですよね。はい、そして西宮市の性の多様性に関する取り組みのその方針というのは何でしょうか。
はい、西宮市が性の多様性を尊重するためにさまざまな取り組みを実施することを定めた方針のことです。
はい、
大きく2つの事業に分かれます。
はい、
まずパートナーシップ宣誓証明制度や性的マイノリティ電話相談などの支援事業というのが一つ、
はい、
ともう一つは市民や市職員、企業、学校などに対する啓発事業があります、う
ん、はい。ではまず先週4月15日の放送で石井市長からもお話を伺ったんですが、ここで今日また詳しく教えていただきたいと思います、パートナーシップ宣誓証明制度からお願いします。
はい、はい。パートナーシップ宣誓証明制度は一方または双方が性的マイノリティであるお二人がお互いに人生のパートナーとして日常生活において相互に協力し合うことを約束したお二人に対しまして、はい、西宮市がパートナーシップ宣誓書受領証を交付する制度です。
はい。で、これを交付してもらうとどんなことができるようになるんでしょうか。
はい、受領証を持っておられる方は婚姻及び事実婚と同じ取り扱いをするように努めておりまして、
はい、
市営住宅の入居申し込み資格の世帯条件や犯罪被害者支援の遺族要件に該当します。
はい、
今後も適用するサービスを拡充する予定ですので詳しくはホームページをご覧いただきたいと思います。
あ、なるほど、わかりました。でこの宣誓の受付時間とか方法を教えていただきたいんですが。あ、
はい、
はい。
事前に市にお越しになる日時をご予約いただければ365日24時間宣誓することができます。
はい、
婚姻届と同じように大切な記念日に合わせて宣誓していただくことができます。
はい、
予約は市のホームページから E メールをお送りいただくか電話か窓口でご予約をお願いいたします。電話と窓口での予約の受付時間は月曜日から土曜日の午前9時から午後5時となっております。
はい、予約には時間制限がありますけども、はい、宣誓は365日24時間できるということは普通婚姻届を出しに行くのに休日の場合とか夜間の場合とかそこの窓口へも行きますよね。
はい、
それと同じということですね。予約をしておけば。
はい、そうです。
逆に言うと今行って今じゃなく日時を定めてその記念の時時間を定めて行くことが可能。
はい、
ということですよね。
はい、
必ずこれは事前の電話などでの予約が必要ということなのでご注意いただきたいと思います。
はい、
で宣誓にはどういう書類が必要でしょうか。
はい、宣誓は4つの書類が必要です。
はい、
1つ目はパートナーシップ宣誓書兼確認書、2つ目は住民票の写し、3つ目は独身であることを証明する書類、
はい、
4つ目は運転免許証などの本人確認書類です。
はい、
でパートナーシップ宣誓書受領証を後日郵送を希望する場合は切っても必要になりますのでご注意お願いいたします。
あ、なるほど、郵送でも受け取れるってことですね。
あ、はい、そうです。
あ、なるほど、わかりました。で、手続き書類はどこでもらえますか。
はい、いくつかあるんですけれども、
はい、
宣誓書兼確認書については、男女共同参画センターウェーブ、これは西宮北口のプレラ西宮という建物の4階にございます。
はい、
であと本庁舎、市民課で各支所で宿川上高支援サービスセンターとあと各分室でお渡ししているほか、
はい、
市のホームページからもダウンロードができます。
あ、はい、
住民票や独身を証明する書類は住所地や本籍地から取り寄せをお願いいたします。
はい、
提出は男女共同参画センターウェブにお願いいたします。
あ、なるほど、提出するのは西宮北口の方に行ってということですよね。
はい、そうです。
はい、で市のホームページからもダウンロードできるということですので、はい、まあ、行けない方はそれも可能ということですね。はい、わかりました。それとですね、先週の石井市長にもお話を伺ったんですが、阪神7市1町で締結したパートナーシップ宣誓制度の取り組みに関する協定、これについてもう少し詳しく教えていただきたいんです。お願いします。はい、
はい、今までは他の自治体に転出もしくは転入した場合は、もう一度パートナーシップ宣誓をしたい場合は、
はい、
一から戸籍謄本の提出などの手続きを行っていただく必要がありましたが、
はい、
阪神7市1町、 尼崎市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、稲川町と東西宮市ですね、はい、の中で転出や転入をした場合は、転入先の自治体で宣誓申告書と新しい住民票の写しをご提出いただければ、
はい、
転入先の自治体で受領証を交付することができます、
はい、
例えば宝塚市から西宮市に転入された方は、西宮市に宣誓申告書や西宮市の住民票の写しをご提出いただくと、
はい、
西宮市の宣誓書受領証を交付いたします、
はい、
なお西宮市の場合は窓口だけでなく郵送による交付手続きも可能となっております、うん、こちらも365日24時間受付しておりますので、
はい、
詳しいお手続きにつきましてはホームページにも掲載をしておりますのでご確認ください、
はい、これは本当に今月初めに締結されたばかりの協定ってことですよね、
はい、
だから引っ越す先でまた新たに手続きをしなければならなかったところが、そこは省略されるということです。もうかなり、うん、体も心も負担が減るかもしれませんね。
はい、そうですね、
ね、はいはい、ぜひ利用していただきたいですね、
はい、お願いします。
でそれで先週市長がおっしゃってたんですが、このパートナーシップ宣誓証明制度、第1項になられた方は4月1日のもう初日にいらっしゃったと、なんかすごく市長が嬉しそうに、はい、お話しいただいてたんですけども、もう待ちに待ったというお気持ちだったかもしれませんね、
はい、
その後はどういう状況ですか。
はい、4月22日時点で、
はい、
3件もすでに宣誓をいただいております。
あ、そうなんですね、
はい、
あ、まあ、これからどんどん増えてくると思いますが、これ、ちなみに予約制ということですけど、ずっと先の予約も可能ですか。
あ、はい、ずっと先の予約も可能です。
夏とかこの秋とか、
はい、夏とかでも、はい、もし記念日があるようでしたらそこに合わせてご予約いただければと思います、
はいはい、そうなんですね、はい、はい、分かりました。さて続きまして、性の多様性に関するもので他にどのような支援や啓発事業がありますか。
はい、まず支援についてです。性的マイノリティの電話相談を実施しています。
はい、
次に啓発事業についてはレインボーリーフレット多様な性を知ろうという冊子を作成しております。
はい、はい、まず電話相談なんですが、どういう人が相談できるんでしょうか。
はい、性的マイノリティの当事者だけでなく、ご家族、友人、先生、支援者など多様な方からの相談もお受けしています。
あ、はい、
秘密厳守となっておりますし、また匿名の相談もできますので、お気軽にご相談いただければと思っております。
あ、なるほど、ご友人とかご家族の方でも構わないってことですよね。
はい、
はい、では電話番号を教えていただけますか。
はい、0798-68-6720 です。
はい、繰り返しておきます。0798-68-6720となっております。この電話相談はいつどのような時間に実施されるんでしょうか。
はい、毎月第2土曜日の午前10時から午後1時の間で実施しています。
はい、
お隣の芦屋市、尼崎市でも同じ団体に、相談の団体にお願いをしておりまして、はい、で別の曜日で実施しておりますので、ご都合のいい日時でご相談いただければと思います。
はい、
ちなみに芦屋市は毎月第1、第3火曜日の午後4時半から午後8時15分、尼崎市は毎月第4火曜日の午後5時から8時の間で行っております。
はい、わかりました。それと先ほどおっしゃってました、レインボーリーフレットということですか。これはどういう内容ですか。
はい、冒頭にご説明いたしました素地、性的指向や性自認とは何かですとか、 LGBTQ とは何か、またそうした方たちがどんなことで困っているか と LGBTQ に対する誤解などを掲載しております。
はい、 どちらで見られますか？
はい、市内の各公共施設に配布したり、市のホームページからもダウンロードができますので、はい、ぜひご覧いただきたいと思います。
はい、わかりました。今日はなかなかじっくり伺いたくてもそういう機会がなかった問題でしたので、詳しく教えていただいてとてもよくわかりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は性的マイノリティについて男女共同参画推進課松井さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日ご紹介した内容について詳しくは男女共同参画推進課電話 0798-64-94950798-64-9495 へお問い合わせください。